のゲストはさやかさんです。
はい、さやかです。
よろしく
お願いします。
さっき喋ってるより声が小さくなりました。
ちょっと恥ずかしい。
ちょっと恥ずかしい。久しぶりですね。
久しぶりですね。
で、今盛り上がっているというか、フランスは大変というか。
そうですね。
この間先日第1回目の投票が終わったところですが、
大統領選挙盛り上がってますね。
で、今日日本で選挙が盛り上がるっていう言葉あんまり使わないような気がするんですけど、フランスで盛り上がるっていう時はやっぱり盛り上がってるんですか？
結構盛り上がってるんです、うん、興味がない人ももちろんいるんですけれど、やっぱり日本と比較するともうすごくよく盛り上がってますね、うん、で、まあ、例えば今回の大統領選の、だからまあもう1回選挙があるわけなんですけど、うん、第1回が終わって2回目でまあ正式にまあ1人の人が選ばれるわけですけど、1回目の選挙以前に、テレビ討論会が多分でやっぱり正式なんですよね。だからそのあっちでもこっちでもやってるっていうんじゃなくって、やっぱり全部の、
候補者
を集めて、で1分1秒までちゃんと測るの、喋る長さを、うん、そうしないと、まあ、1人の人がね20分喋って1人が5分やったりかんって感じなので、ちゃんとだからかなり正式に、全員を並べ、ね、並ぶ順をちゃんと、くじ引きで決めて、だって真ん中の人が真ん中とか、うん、こういうことなんかね、右の人が右とか言うとなんかいかにも右とか、 なんか左が左とかなると、ね、うん、でやっぱり真ん中がこうやっぱ目立つやろとか、うん、カメラを右に振っても左に振ってもいつも真ん中映ってるとかあるでしょ、うん、だからくじ引きして、でこう結構平等にして、でちゃんと喋るパネルのところに、喋った分だけの時間の数字が出て、3分49秒、はい、それではもう3分49秒喋られてますから、それでは隣のみたいな感じで、隣の方は2分10秒ですみたいな感じでっていう感じなので、結構正式で、だからそのたくさんあるわけではないと言っても、今回は多分、まあ、私がいた間だけで 1,2,3,4,5 回あって、で多分私が日本へ来てからも1回あったと思うので、6回くらい、ところが6回ってその回数もすごいんですけど、しかも毎回ちゃんとプライムタイムにするんですよ。
うん、プライムタイムって何時から？
フランスはね、8時から9時までが、ニュースの時間なので、9時以降が、まあ、まあ大体なんですけど、8時から9時がまあこうご飯食べながらニュースみたいな時間 で9時からがまあ映画とかね、日本で言うたらバラエティの一番人気のゴールデンタイムなんですけど、だから8時が終わって9時から大体12時まで、
うん、
3時間、うん、で、ちゃんとテレビのチャンネルも変えて、TF1 でやったり DO でやったり、1チャンでやったり2チャンでやったり、うん、でもうちょっと民放みたいなところでやったり、だからその6回全部同じチャンネルなんじゃなくって、うん、だから、インタビューとか間に入る人も種類が変わるみたいな感じでこう、うん、で6回くらいあって、それでもう見る、みんなが見るわけじゃなくても結構というか、いや本当に誰も見なかったらその時間にそんなことしないでしょ、うん、だからある程度視聴率があるんやと思うんですよ。どれぐらいなのか知らないんですけど、うん、で私はまあなんか、まあ、もちろんそのフランスの文化に興味があるっていうのもありますし、うん、でまあうちの旦那ももうなんか政治家なんか信用ならんみたいな感じで、もうこんな選挙なんか行っても意味がないって言いながら全部欠かさず見てるので私もつい欠かさず見てしまって、フランスにいる間は全部見ました。
見てやっぱそれを人と一緒に喋ったりとか、
そうです、それでそれとやっぱり結構楽しんでるのが、うん、ちょっとスポーツみたいなところもあって、うん、どういう風にうまいこと喋って相手を言い負かすかってとこをちょっと見るのも楽しむわけですね、
うん、
だからもちろんみんなその主義主張があって、でお前は正しい、うん、俺が正しいっていうことにまあなるわけなんですけど、うん、討論だからそれをどういう風なこう言葉を使い、言葉巧みに、でしかもなんか難しく喋りすぎるのでもなくっていう、そのなんか上手に喋って相手を討論でこう打ち負かすみたいな、
打ち負かしつつ聞いてる見てる人の心をつかむみたいな、
掴むっていう、でそこでこうやっぱりみんなピリッとしたとこがあったりするとおーみたいな、ちょっとなんか一発、まあ、イメージでいくとパンチが入ったみたいなね、アッパーパンチ、おー今のすごかったみたいな感じで楽しむんですよ、うん、 あの自分が応援してる人のもちろん政策を聞くという目的もあるわけなんです。でやっぱりそのいろいろな人がこう同時に話すことによって、政策の違いがやっぱあらわになるというのがあるので、まあ、もちろんそれも見るわけなんですけど、こう突っ込まれたらこう来たかみたいな、おーうまいこと言うなみたいなね、おー今のはちょっと痛かったよみたいな、そういう感じで、それで結構あと注目されるのはあの討論があった翌日の新聞とかニュースで、そのまあジャーナリストがどういうジャッジをするかっていうのをまた楽しみにするわけ。だから終わった後まずその一緒に見てた人として今日誰が良かったと思うみたいな話になって、今日はフィオンはやられてあのアモンが良かったんじゃないみたいな、今日はでもこれアモンの独断やったなとか、今回これジュペさんうまいことこれやったなみたいな言うわけです。だから自分の好みとは別に、まあ、誰がその討論で有利に自分の立場を運んだかとかいうとこうちょっと誰々やったと思うなとか言って、それで次の日に新聞とか、まあ、ニュースを見ると、まあ、あの昨日はこういうところであのジュペさんがリードして、うん、あの独壇場と言ってもよかったでしょうみたいな、ほらそうやと思ったみたいな、でまたそれで盛り上がるっていうね。
それで最初に予想されていたあの人と違うあの候補者がどんどん支持率を上げていったりとか、そういうこともあり得るわけですね。今回
そうですね。で今回そうですね。今回実際にやっぱりちょっと、ただ今回やっぱしあのなんかこう世界的な傾向ですけど、うん、あのまあちょっとこう受かると思ってない人が受かるじゃないけれど、うん、こう今までの感じでいくと正当な立場にない。だからこう選ばれて当然というような立場にない人が出てくるっていうね、トランプさんみたいな感じでアメリカで言うと、うん、という人が結構こう活躍して、
共和党とか共和党みたいなこう大きな党から出た人ではない、
そう伝統的なもうそういうなんていうのかな、もうそういう党として地盤があるわけではないという人たちが活躍した、とりあえずかパッと出てきた人という感じで、今回もその大統領選挙の第一戦目の時には最後4人になってたんですけれど、うん、その中に、いたメランションさんっていう人は、うん、私がフランスにいた時はまだまだそんなベスト4には入るかな入らないかなっていうような感じだ、かなり、左寄りの人で、まあそれこそちょっと前まではなんていうかこう左すぎてちょっと怪しいじゃないけど、危ういじゃないけど、ちょっと際どいくらい左に寄ってるという感じの人なんですけど、すごい討論がうまい。
あ、そうなんだ。
あ、喋るのがうまい。で私もなんかこの人なんか面白いなっていうか、その人がこう言うとおおみたいな、やっぱ知識があってまあ面白いくって、でなんかやっぱ本当のことを言うてる感じがするとかうまいんですよ。でって言うてるうちにベスト4に入って、で、まあ、今回選ばれなかったんですけど、そこまで上がること自体がなんていうかな、っていうくらい言ってることはなんていうかすごく左、
そう的にこう相手をどんどんこう追い詰めていって、
そう
こう最終的には説得力
も、ね、例えばその壁を作るぞみたいな、まあ、人はもちろんフランスでもね、ルペンさんみたいなのがいるわけですけれど、でそれをまあどういうふうに相手をまあこうそうやって言うてるけどと言いながらギャフンと言わせるかみたいな、ね、でそれをこうパッとギャフンと言わせるとみんなおーと喜ぶという、やっぱり討論が好きなんですね。
うん、若い人とかも選挙にこう関心を持ったり、
結構関心があって、で若い人が、ね、それこそアメリカなんかでもね、今回若い人がすごくこうね、サンダースさんを、
ね、
応援してっていうのがありましたけれど、うん、今回もやっぱりそういうのがあって、私は今回友達がに誘われて、さやかはフランスの、政治集会行ったことあるって言われたから、うん、行ったことなかったのでないないないって言ったら、まあ、一番近い町のトゥルーズに、社会党の候補になっている人で、その時私が行った時はまだこれから左派の代表を選ぶというところ、うん、社会党の中でこう誰を決めるかっていうので、うん、まあ、候補者の一人だったアモンさんという人がトゥルーズ来るから、うん、なんか行くんやけど行かないって誘われて、うん、どう行ってみるって言って行ってみたら、うん、まあ、そのアモンさんはまあ結局選ばれたんですけれど、社会党の、まあ、代表としては、でまあ大統領選ではまあ第一線で落ちたという、まあそれぐらいのまあ感じの人なんですけれど、その人 とだからすごくもう絶大な人気が最初からあってっていうような人じゃなかったから、なんかどんなんなんかなと思って行ったら、まずすごい大きいなんか会議場みたいなところに長蛇の列ができてるんです。で 最初その長男の列は関係ない列やと思ってて、まさかこれがこう政治集会じゃないやろなみたいな。でその友達 も日本人の女性と結婚していて、で私はその日本人のことを友達 でその誘ってくれた、まあ、フランス人の、まあ、旦那さんは仕事でちょっと遅くなるからって言われて、日本人女子2人で、それでなんか投票権もないのに、ほぼやじ馬それで、日本人やからね投票できないんですけど、どんなんなんかなって言って、まあ、見に行ったすごい人が並んでて、で2人で絶対これなんか来てるとこ間違えてるねみたいな、でなんか他のコンサートか、なんか別の会議なんじゃないって、だって政治集会やしって言ったらそれやったんですよ。でバーって外に長蛇の列で、これ外にどうかな、30分以上並んでやっと会場に入れて、会場に入っても長蛇の列、それでどうなんかな、あの時あれかなりのあれ何人くらい入ったのかわからないんですけど、もう大きい体育館みたいなところにいっぱい後ろの席まで、それでもう何がもうびっくりしたって、まあアモンさんはまあ社会党の中でもちょっと左寄りという人で、今回、まあ、一番売りというかだったのはあのユニバーサルインカム、みんなに生活できるだけの、まあ、お金をあげるという政策ですね。で途中からいろいろちょっとうおさおしてちょっと金額変わったんですけど、私が聞きに行った時は月700ユーロ、720ユーロやったかな、を月々みんなに出すというのが政策やと。斬新でしょ。働かなくても700ユーロ以上もらえるっていう、
可能かどうか別にして
でみんなどうなんやってなってたんですけれど、まあ、その時点でだからその代わり生活保護とかそういうの全部なくして、だからほら日本でも生活保護を受けている人の方が最低賃金で働いてる人よりもたくさんもらってるとかっていうの、逆転の現象とかが、でもちろんフランスでもそういうのがあって、こう不公平感があるから、その子供が3人いるからとかもそんなの全部やめて、それ一本に絞って、その代わりみんなが700ユーロもらえるようにしよう。
みんなというのは収入が少ないある層の人がみんなってこと。
みんな、みんな全員です。国中の人全員
で、さらに税金を払わないといけないわけ
だ。だから不思議なシステムでしょ、だからみんなそれどうやったらそれができるっていう計算なんかな。で私たちが後からちょっとなんかやっぱ学生でちょっとお金に困ってる人とかをまず最初にみたいな、ちょっとずつ話が変わっていったんで、でまあそれはまあ置いといて、まあ私はそれを聞いた時に面白いなと思った、それで自分がちょっと一票あったら入れるかっていう話は別にしといて、なんかその全く違うこう今までの伝統的な左でも右でもないなんか新しいこと言ってる感じが面白くって、で行ったらまあ確か面白くて、ですごくびっくりしたのが、もう会場のパッと見た感じでは9割くらいが若者やった。大学生くらいから30代前半くらいまで、すごかった。
本人も若い、
本人もそうです、49くらいだったと思うんですよ。あの時仕事があったのが金曜の夜やったんかな、で金曜の夜の7時くらいから始まって終わったのはもう10時過ぎてたと思うので、やっぱ行く気ないとダメ。
そうね、のまず並んでまで行くっていう、
でやっぱり聞きに行って、でやっぱ3時間するなんていうか政策を聞くわけでしょ、でそのやっぱりなんていうかな、こうあの人のこれはこうだとか自分にはこういう計画があるとか、でもちろんそれ、まあ、その人今回注目されたのはそのユニバーサルインカムなんですけれど、他にも脱原発とかそういうのの話なんかも、どうして脱原発なのかとかどうやってするのかとかそういうことをこう話すわけですよね。でどこが自分はまあ他の人と違っていいのかみたいな、だからまあ普通の政治の話なんですけど、それをずっとまあするだけって言ったのなんですけど、まあ、するだけの会なのにめっちゃ盛り上がって、でいいなって思うみたいな意見をなんとかこうとかだとかで、例えば、まあ、今回ダメですけどフィオンさんは、まあ、右 の代表としてもう決まってた、その時私が話を聞きに行った時は。だからもうその時なんかフィヨンさんはなんかあんな保守的なことを言うけど、必要な時だけクリスチャンになってとか、こうなんかちょっと冗談みたいなのを言うと、もうみんながうわーみたいな、コンサート会場みたいな、
あそんな雰囲気なの、
おーみたいな、そうだそうだみたいな、そうで、ちょっと受けると、でしかもまあなんていうかな、こうあの今の話なんかでもこう事情を知らないと面白くないんですけど、事情を知ってると、その子まあフィヨンさんがそのちょっと保守の、キリスト教派の人たちをこう取り込むために、まあ、こう言ってることとしてることがバラバラやけどっていうところを、なんかこう私たちも見ながら、うーんちょっとなんか場当たり的なことしてるなって思いながら、こう言うてないけど、それをこうその人がこう言うと、しかもまあ賢いし面白く上手に言うんですよね、うん、そしたらみんながわーみたいな感じになって、うん、そうだそうだってわーって盛り上がって、うん、でわーって盛り上がるのが面白くって、うん、でみんなが席とか立ってわーってなるんですよ。
そういうノリで、ノリでって言ったら変だけど、関心を持ってやっぱり投票までみんな行かはるわけですね。
そうなんですよ、投票率すごい高いし、投票率が高くてね。で今回もね、なんかさっきちょっと
70
とか出てましたね、で第1回の選挙でそれぐらい、うん、でまあ第2回の、まあ、最終の選挙になると、うん、日曜日はなんていうか、もうみんなそれイベントやから、みんなが行くから、行った、行かなかったみたいな、でなんかもう街も人の流れがこう選挙会場に向いて行って、でこう
戻ってくる。
でやっぱりその自分のうちのね、こう近くに選挙会場があるから、選挙会場の外でこうみんながこう井戸端会議みたいなしててね、やっぱ久しぶりに、おー久しぶりみたいな、会ってないよみたいな感じで、その会場全体がこう選挙の日のある意味なんかこう祭りっていうと変ですけど、最近はそういう感じなくなってると聞きますが、あのお正月じゃないけれど、うん、ちょっと普段と違う面白い日じゃないけど、でちょっとどこかやっぱ神聖な感じもあるわけですね、やっぱりそのなんていうか、その自分たちの国のトップを選ぶわけやから、うん、あのそう、そのなんかこう ふざけたみたいな感じもなく、やっぱりみんな真剣な感じで行くので、なんかどこかこう正月みたいな、なんかちょっと祭りみたいな、そういう感じで、もうあのその日はびっくりしますね。そのなんかみんなが選挙に行くっていうその世界、ほぼみんな本当に行くんですよ。
すごいなそれは、うん、で結果もみんなが見守る。
そうなんです。それで
どういう結果になるか、
そうです、ちょっとあのサッカーのなんかゲームをみんなで見るように、まあ、みんながするわけではなかったとしても、開票がまあ行われ、大体こう誰がどうかっていうのが分かるのが8時なんですけど、から8時とちょっと夕ご飯の時間なので、ちょっと事前にみんなでなんかピザとか買って、ビールとかこうワインとか飲みながら、ちょっとつまみながら、ちょっと1時間くらい前から会ってもちょっと盛り上がっといて、おおっおおっ、なんかちょっとニューイヤーのね、3210みたいな感じでこう待って、ゼロってなるとバーンとこの出るわけで、大統領のイメージがね決まった人に、
そうなんだ、
ジャーンって出るんですよ。それでみんながおーってなって、でまたそこからいろんな討論が始まるわけですね、その分析が。ほんでまたもうそれをネタに盛り上がる、
盛り上がる、
どういうことなんやろ、どっちにしても、であこれはそしたらね、選ばれなかった方はこうだろう、こんな悔しいだろう、なんとかだろう、でも今回どういう層の人がどうだ、でまあ言ってると、もちろん日本のあの選挙祖父公と同じようにね、あのこう国が色分けされたりとかして、ここの地区は左の方が多かったとか右が多かったとか、こう分析始まると、あやっぱし南はなんかなんとかなとか、自分たちの住んでる町はね、こっちの候補の方が多かった、こっちの方みたいな感じでしばらく盛り上がる。